だからこそ
神様を呼び求め、祭壇を築いて、
私はあなたなしには生きていけません、
礼拝する、そういう礼拝者として立てて、最初はなんだあの人は、何でもかんでも祈って、もう助けてください助けてください、どういうことだ。しかしその姿がずっと続いていって、あの人は不思議なようにいつも助けられている、強められている、あの人自身はすごそうには思えないが、あの人はいつも豊かで満たされている、そしてあの人はいつも祈り、いつも礼拝を捧げている、そして祝福のもといとされていくということなんですね。そこはきっとこうだろう、もうそういう当てを、何かを当てにして、だから行きましょう、もう全部捨てて、そして神様のものだけそうやって従っていけばきっと良いものが与えられるでしょう、そうではない。ただただ神様がなされることが、たとえどんなに自分がえって思うようなことでも、神様には間違いがないんです、そう従っていること、そのことこそ祝福のもといである、神様言われるんです。そういうあのアブラハムも実はあのこのあと右にも左にも曲がるんです。ここまでは本当に立派に全て捨てて祭壇築いて、その異教のど真ん中に神様礼拝します、アブラハムはそこを拠点にしますが、ところがこの後は飢饉があったということでエジプトに行ってしまう。せっかくこの地を与えると言われたのに、都合が悪くなったらタタタタタタ離れていってしまって、まあ、そこで神様から戒めを受けて、あすいませんでしたと戻っていく。ところが神様は大いなる国民とし、そこを子孫にこの地を与えると言われたけど、その子孫がない、まあ、自分の肉親っていうわけではないのかもしれないと言って、アブラムは神様から次のお告げがあった時に、しもべの頭であるエリエゼルがそのように祝されますようにと言うんですが、いやそうじゃない、あなたの子だと。じゃあなんとか自分でこう儲けなければいけないんじゃないかということで、今度はサライの使い目であるハガルからこう儲けようとする。それ本当に右にも左にも曲がるんですね。とうとう最後はようやくにして99歳、神様があなたに子を与えるサラよりこう儲けるとはっきりと言われた時、アブラハムは笑うんですね。99にもなってそのようなことがありえようか、また妻のサラも90歳になって、どうしてその体から子が生まれようか、笑いながら神様をぬかづいて、お言葉通りその身になるように、神様の約束がようやくあらわにされた。いやむしろアブラムが右にも左にも曲がってしまったゆえにここまで遅れたのかもしれない。ところがアブラハムにしたら思い通りにならない、神様の言われた通りにならないじゃないですかと。もうイシマエルという存在がいるんですから、それで何とかし、でも神様はそうではない、私は私も与えることを与える。もうアブラムが右に左に曲がってエジプトには行くわ、使い目を通してこう儲けるわ、自分で何とかしようとする、自分で何とか結果を生み出そうとする、祝福を生み出そうとする、そのアブラハムをことごとく退けて、もう99のもう自分ではどうにもなりませんという、そこにまで至って、神様が約束を語られても信じることができないほどまでになって、 祝福の求めとされていく、そういう存在となるんですね。エリザベス・エリオットという宣教師夫人で、また作家である方が聞いたことがあるでしょうか。この方はあ南アメリカのエクアドルという、まあ、まだ未開の、そのところが未開の地であったときに、何かの宣教師夫婦とともに宣教に行ったんです。でジャングルの奥地で宣教をしていたんですが、残念ながら夫を含む宣教師5人が原住民に殺害されてしまった。普通だったらもう危険だからと引き上げるところ、でもそれぞれの夫を殺害されたその夫人たちが残って、なんと夫を殺害したその原住民たちに宣教を続けるんですね。夫を殺害したその人たちのうちの2人が救われたといいます。その人が結果重視型の自己中心性というものについて、あるイエス様の伝承物語を引用するんです。結果重視型、つまり自分はこれこれのことをしたからこれだけのものが与えられるであろう。もしかしたらアブラハムもそれがあったかもしれない。でその伝承物語というのは次のようなことです。イエス様がある日弟子たちに言われました。私のために石を一つ持ってきてくれと。で全員がそれぞれに適当な手頃な石を持ってきました。ペテロは周りの中で一番小さい石を持ってきたんです。どのぐらいの大きさとかどのぐらいの重さって言われなかったから、自分の持てる持つことのできるもの、それをポケットに入れてこれでいいや。でそしてみんなそれぞれが石を持った。それを確認してイエス様、じゃあみんな私についてきなさいと言って出発しました。でお昼近くになって、じゃあここでお昼にしよう、みんな座りなさい。そしてイエス様が祈られると、私のために持ってきなさいと命じられたその石がパンになったんです。じゃあお昼ご飯にしよう。ペテロのお昼ご飯は数秒で終わってしまいました。でみんなを食べ終わった後、イエス様がじゃあ立ちなさい、私のために石を一つ持ってきなさい。でペテロはんはん、そういうことか。今度はもう自分の顔の大きさほどのある石をバッと背負って、で紐でガーンとくくりつける。食い込んで痛いんですが、後のことを思って大丈夫だ、夜が楽しみだ、じゃあみんな出発しよう。もうヨロヨロになっていくんですけども、ペテロはいや大丈夫だ大丈夫だ、この報い、これは報えられるんだと必死になってついていくんです。そして夕方頃になって、イエス様がある川のほとり、そこでみんな泊まりなさい、みんな来なさい、持ってきた石をこの川に放り投げなさい。ペテロ今度これ魚になるのかなと思って期待してボーンって入れたんですが、イエス様言われる、いやみんな続いてついてきなさい。ええってみんな目を丸くして、何も起こらないですが、そしたらイエス様言われるんです。あなた方は私が何を頼んだか覚えていないのですか。誰のためにその石を持ってきたんですか。結果重視型、それは自分のしたことによっていいことが起こるようにと期待する、そういう生き方です。誰のために、アブラムもどこか自分のためっていう最後の偶像があったんではないか。だからその自分から何も起こらない、完全に神様当てにしてない。それだからエジプトに行ってしまう、あるいは使い目から子供を儲けようとする、何かを生み出そうとしてしまう、そして必 要のない大きな石を背負って、
これで私は神様の約束をいただける。